皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
まあね、なんか私なんか記憶消されたっぽいんですけど、なんか猫屋さんになんか重大なことがあったような気がするんですけど、気のせいですかね。
なんかありましたっけ。
なんかあったかような気がするんですけど、ね、多分気のせいな気もするんですけど。
そう、あ、ありました。スイッチ2が当選しました。
っていうね。そうです、
ね。多分当選してるんですよ。
ん？
うん。多分当選してるんですよ。
え、どういうことですか。
なんて言うんですか、クーポンだけ来てるから、どこの、そのスクリーンショット撮ってなかったんで、どこのお店で予約したかが、誰かじゃなくて。
そんなことがあるんですか。
あ、でも、まあ、でも絶対2店舗のどっちかなんで大丈夫だと思うんですけど。
あ、どっちかに聞けば、とりあえず。
そうです、そうです。
いけるだろうと。
はい。
そうですか。まあ、当たったっていうだけになら私も当たったんですけどね。
本当もう直樹さんのその話をしたらもう涙がちょちょ切れちゃいますよ。
まあもうもう過ぎたことですよ。
いや、でもそう、直樹さんと同じようにやっぱその金銭の支払いの関係でキャンセル、勝手にキャンセルになっちゃったっていう人もやっぱいましたね。
ああ、やっぱそうですか。そうなんですよ。うちはヨドバシで当たったんですけど、ヨドバシって当たって結果が出ると自動的にカートに加わった状態になるんですよ。
はいはい。
それで支払いをするじゃないですか。
はい。
私の場合は結局結論から言っちゃうと、クレジットカード確か、まあスイッチ2どっち当たってもいいやって感じで、まあ5万ちょっとぐらいって感じでやってたわけなんですけど、そしたらですね、思いがけないところで思わぬ出費が1000円ちょっとかなあって、結果的になんか足出てたっていう。
いや、もう本当になんでそのタイミングでって話ですよね。
引き落としタイミング見誤ったと思って。結果的にね、支払い方法を変えてくださいってなるわけなんですけど、
はいはい、
なぜかクレジットカードの その引き落としがされない時って支払い方法の変更はできないんですよ。
できないんですか。
できないんですよ。謎な話ですけど、でまあ一度キャンセルしてから、キャンセルっていうかまあしてからもう一回同じページからやってカートをもう一回入れ直せばいいかってやったらできないんですよね、結局。
はい。
カートに何も入っていませんになっちゃうわけで、結果的に自動キャンセル的な扱いですよ。もうやっちまったですよね。いや、それだったら最初から別のクレカでやってたわと思って、わざわざヨドバシさんのゴールドカードプラス中のクレカ付きのやつあるんで、それの方がいいだろうなんていうなんか変なこだわり見せたこのざまですよ。
これに関しては救済措置があってもいいはずですけどね。
でもね、確かね、前にもね、なんだっけあれ、年末の福袋とか福箱みたいな感じのやつ、はいはい、でも同じ被害っていうか、そういうことをした人がいるのを見たことがあったんで、はい、ああ、同じケースやっちゃったって感じで、もう本当、私って本当バカって感じですよね。
だ今は続けてどっかに申し込みしてるんですか。
そうっすね、今はまあ Amazon とあとはまあビッグカメラ落ちちゃったんで、まあ満を持して任天堂アカウントに再チャレンジしましたよね。
あ、今はもう申し込みができるような状態になってるんでしたっけ。
加入して調べてみたっけ、
はい、
1年半ぐらい入ってました。
あ、そうっすね、行けましたね。
あの加入しないと見れないんですよ。
ああ、
で、あの7日間の無料あるじゃないですか。
はい、
あれに入ったっけ確認できたんで、あ、じゃあ入っちゃおうか、ってか7日間のあれじゃできませんっていうから、そりゃそうだよなと思って300円課金をしまして、ね、まあいいや、ゲームキューブ関連も来るっていうし、まあ別にいいやと思ってやって、今6月の1日ですけど、あさってですか、
はいはい、
第3回だかのあのに、まあ最初からやっとけって話なんですけど、第1回の時からっていう状況ですよね。でもいいんです。あのなんかよくよく考えたら、とりあえずブレイブリーデフォルトとマリオカードでもやろっかなぐらいの軽い気持ちだったんで、まああのワイルドハーツが何月？ 6 月の終わりだか7月が忘れましたけど、それぐらいだから別にまあそれまではいいやっていう、もうポケモンまでに変えればいいかなぐらいの感じなんで、もういいんです私は。
10月ですね、目標は。じゃあ
そうっすね、 16？ なんか決まってましたよね、もうね。
あ、もう決まってましたっけ。
確か
それくらいですよ、
うん、
あ、ドラクエの方が後なんですよね。
あ、ドラクエが16か、ドラクエ1、2。
あ、そうでしたっけ。
でポケモンが10月30でしたっけ。
あ、
逆だったらよかったのにみたいな。
あ、
だったような感じだったんで、まあいいんです。でもまあ猫屋さんはね、無事、
はい、
当選したんで、まあいいんじゃないかと。
本当にありがとうございます、本当に。
いや、やっぱ無欲が一番ですよね。
そう、いや、もう忘れてましたからね、発表の日。
そうそうそう、そんなもんですよね、本当にね、
はい、
私なんてこの落ちてから欲出した瞬間からもう当たんなくなりましたからね。
これからですよ、これから。うちも祈ってるんで。
そうっすね、まあどんどん作ってると思うんでね。
しっかり増産してますよね。
まあもちろんね、今年の年末までにはある程度揃えたいんじゃないですか、きっと。
あの発売日以降の購入の分ももう予約が始まったりしてますしね。
そうですね、確かもうそろそろ当たる分は発売日以降のって感じらしいですもんね。
そうです、そうです。
まあいいんじゃないかと、気長に待とうっていうことで、猫屋さんがとりあえずあの散々あのほら、猫屋さんがあの馬娘で散々のガチャ3年目に会ってきたの見てますから、もう
ありました、今回はもう。そしたら GG ネが当たらないっていうね、今度また。
そうっすよ、だからもう本当、ね、エヴァの最終回並みのもう本当気持ちですよ、もう。猫屋さんおめでとうございますがですよ。
ありがとうございます。
はい、そうっすよ、ね、今のところマリオカートぐらいですか。
そうです、マリオカートぐらいで、今やってる、あ、まあ、スイッチのソフト読み込み遅いしっていう思ってるところを、この2でやったらどうなるんだろうっていうのを今期待して。
ああ、そうですね、なんかこれの次の回ぐらいにその辺の話聞いてみたいもんですわね。
ぜひさせていただきますよ。
グラフィック面とか、なんかロード時間変わんのかなとか少し気になりますもんね、やっぱりね。
そうそうそう、まあ、アップグレードしないとどうにもならないってやったらちょっと悲しいところではあるんですけど。
確かに、どうしましょう、ルーンファクトリー5とか結構ロードとかあれでしたけど、もっとひどくなったとかだった
ら。それこそスイッチ2に求めてるところなんですけどね、ルーンファク5やる上での。
まあそうっすね、あれは素直にスチーム版でもいいんじゃないかって感じがしちゃいましたけどね。
驚きました、だってもう読み込みが全部終わってフィールド移動してるのにまだ石がそこにないとか。
まああれもひどかったですからね、ギリできるって感じでしたからね。
そこちゃんと情報入れてたら別のやつ買ったんだろうになって今思ってますけどね。
なんなら新作じゃない普通のリマスターの方が良かったっていうところもありますからね、4とか3ね。
そうですよ、4はやったから3でも良かったのかなってちょっと今さらながら思ってますね。
個人的に3が一番評価高いですね、ヌンファクって。
そうなんですね、
一番好きなのは別ですけど、あの、うん、一番できいいなと思うのは、人に勧められるのは3かなって感じしますね。
今度5か、あ、5じゃなかった、あの竜の国でしたっけ。
そうっすね、あれも安定だとは思うんですけど、ちょっとどうしようかなって思ってますね。あの時期が悪いっていうのもあって。
いつ発売なんですか。
あれいつでしたっけ、なんかでもそろそろですよね、6月か7月ぐらいですよね確かね。
やっぱ直近ですね。
そうなんですよ、まあ、とりあえずスイッチ2が当たらないことには話が始まらないんで。
あ、これ6月5日ですよ。
あー、ローンチですか。
ですね、はい、
あー、猫屋さん行かないんですか。
レースは行かないですね。
まあそうっすね。あと運泊結構安くなりやすいですからね。
そうですよ、運泊5いつ発売だったんでしたっけっていうぐらい安かったですよね、今回買った時も。
そうなんですよね、まあ、それもいいんじゃなかろうかと思いますけどね。
最近買うのがダウンロード版なので、
うん、
まあ値下がりしててもちゃんとね、そのメーカーの方にお金が入っていくので。
そうっすね、そこはやっぱでかいかもしれないですよね。中古で買ってもメーカーに入んないってことを考えたら、まあっていうね。
だから本当に中古市場をちょっと縮小しちゃってますもんね。
うん、もうだって前までゲオによく行ってましたけど、ゲオで最後に買ったの何年前だろうって感じですもん。
いやー、そうなんですよ、買いたいものもあんまり置いてないし。
そうっすね、なんか珍しいものとか、よくあの 3DS ソフトとか、あのほらよくケータマンさん話してるじゃないですか、あの話を、
はいはい、
ああいうの聞いてるとやりたくなって買ったりするんですけど、
はい、
時とかだって、まあ、せいぜいネットで買うことがほとんどなんで、近くのゲオとかその辺行って買うってことはもうなくなりましたもんね。てか売ってないですからね、もうあんまりね。
そうなんですよ、店舗によって全然品揃えが変わってくるんで。
うん、あの一層セールしちゃった時でもう、うちの近所は全部ないっすね。
だいぶはけちゃったんでしょうね。
そうです、
3本いくら半額とかしてるわけ。
PS5 ソフトはまあまあ安いんですよ。
そうですね、手頃のやつが多いですよね。
そうそう、あのドラゴンズドグマ2とかも2000円ぐらいなんで、もう一回買い直してもいいかなと思ったりするんですけど、なんか結構ちまちま安いんでとは思うんですけど、なんかあんまり足が運ばないんですよね。
うちはまあ子供がゲームするときにソフト買うんで、まあ、ゲオか近くのゲームショップで買うってことはありますけど、それくらいですよね。
私仕事の帰り道に思いっきりゲオあるんですけどね。
そうなんですね。
でもなんか最近目の前を素通りですよね。地下鉄駅降りてすぐ真横にあるんですけど。
行かない。最高の立地じゃないですか。
そうなんですよ、前まではね。逆になんかあの面白い、最近ほら変なって言うんですけど、家電置いてるじゃないですか。
はいはい、置いてます置いてます。
ああいうのを見に行くぐらいの時の方が多いかなっていうぐらいのもんですからね、ゲオは。
テレビとスピーカーとってすごい熱入れてますよね。
でも不思議ですよね、今どうか知らないですけど、あのテレビ売り始めた頃のゲオって、その売り始めてるゲオのテレビが映画とゲームに全く向いてないタイプっていうのを見た時には、何のために置いてるんだと思いましたけど。
そうですね、今はハイセンスかなんか置いてますもんね。
ああ、まあハイセンスなら安定でしょうね、今ならね。
もともと東芝ですもんね、あれ。
そうですね、長い中身ほぼデグザですからね。ですね、まあ今ゲームとかだけじゃ生き残れないですが、しかないですけどね。
もうレンタル事業も難しいですからね。
そうですよ、さっきそれこそあの話題にちゃってましたけど、
はい、
ドラクエ1-2も無事決まりましたもんね。
そうですよ、あ、今見たらドラクエ1-2が10月30日でした。
あ、そっちが10月30日か。あ、そうか、だから逆の方が良かったっていう風に。
そうそう、ドラクエ先にやって、
ドラクエ16だったらよかったのになっていう。そうそう、なるほど、失礼しました。
まあ、2はもう追加キャラ確定ですもんね。
あのサマルトリアの妹ですよね。
1もなんか来るんじゃないかって誰かがつぶやいてましたけど、
まあ勇者一人であの数ですからね、敵の数ね。
そう、あ、そうですよね。
どこまでシナリオを増やすかによってってとこもありますけどね。思いっきり当時書けなかったぐらいに過失修正してもいいと思うんですけど、
ここまで増やしてきますかね。
まあ今のスクエニに期待をしていいのかどうかっていうところもありますけどね。
なんかいろんな物語の整合性を取るためのストーリーがちょっと追加されてるぐらいじゃないですかね。
まあその程度なんでしょうね、きっとね。思いっきり足しちゃってもいいと思うんですけどね、そこが難しいのかなっていう。
あのね、ハーゴンの話とか。
ああ、そうです ね、
あなたどうするかとか。
それこそドラクエ3も今更ながらにアップできましたからね。
あ、そうですよ、ね、やっぱり、ね、あの発売日来るんじゃないですかって言ったら本当に発売日発表されましたからね。
まあ遅いよって感じですけどね。
もう一度スリーやってねってことだと思うんですよ。
もうちょっと安くなったらまあもう一回やる気になるかなって感じですけど、まあ。
うん、ナオさんは一回パケ版買ってもう一回手放してるんですね。
そうっすね。なんだかんだ言ってドラクエ3って何回やってももう一回やろうかなって気になってたんですけど、前回のあのアップデ前の内容の時でも。もう二度とやんなくてもいいかと思っちゃうぐらいに絶望したんで思っちゃいましたね。
まあね、ワンツーやってまたやりたくなったんじゃないですかね。
まあそれならスーファミ版の3やりたいかなって感じもしちゃうんですけど。難しいところですね。
そうですね。それこそあのグラフィック僕が修正されてるドラクエ3はファミコン版準拠なんでしたっけ。
グラフィックがあの PS4 とかで来てたやつですか。
あ、そうです、そうです。
あれは確か携帯版のやつですよ。
あ、携帯版ってなると
スゴロク
上版になるとは違う。ああ、
まあ手抜き移植っていう感じですけどね。そうなんですよ。
やっぱりスーファミ版しかないですね。
そうですね。スーファミを引っ張り出すか、Wii で出てたコレクションを引っ張り出すかって話ですよね。
やりやすいのは Wii かもしれないですね。
ああ、そうでしょうね。まああのそんなこんなでスイッチの話をしててあれなんですけども、もうスイッチ2も出るんで。スイッチの思い出話でもしましょうか的な感じのところから、まあ、話が、今回の話が始まったわけだったんですけど。
はいはい。
はい。まあ、あの、スイッチの、とりあえずベスト10、前、PS4 の時でしたっけ、あれ。
4でしたっけね。
確か4ですよね。はい、4の時やったんで、じゃあ、スイッチ2出るし、そうそう、スイッチもいいんじゃないかってことで、今回やろうっていうことで。たわけなんですけども、その前にまあ、そうですね。なんかスイッチの思い出とか改めてもう8年ぐらいですかもう。
そうですね。
どうですか。なんかそんな思い出っぽいのあります？
それこそスイッチが発売されたのが、
うん、
私がマイホームを購入した時なんで。
ああ、なんかそんなこと言ってましたもんね。
で、買わないつもりだったけど、なんとなく買っちゃって。買おうとしたらサイトで公式サイトで買えて手元にあるのがまだそのスイッチっていう感じなんですよね。
よく持ちましたよね。
そうと、例えばここ最近バッテリーの消耗が激しくて。
ああそうだ言ってましたね。
携帯モードで1時間もしたらあれもうバッテリーかとか。
え、あれってドックモードだったら何の問題もないんですか。
ドックモードだったら何の問題もないと思いますよ、バッテリー持ちは、はい、
あ、じゃあバッテリーもダメなやつもドックモードだったらいけるってことなんですかね。
だと思います。
いきなりバッテリー爆発しないですよね。
大丈夫じゃないですかね。
ソニーじゃねえ、大丈夫かな。 あ、ごめんなさい、
最近だってそれこそ、ね、ゲームボーイとかアドバンスとかあるじゃないですか、
うん、
アダプターつけたらできるし、
あ、まあ、
PSP だってあれですよね、バッテリー抜いててもアダプターつなげればできますもんね。
まあまあそうですね、でもまああれもまあそっか、アダプターでか、うん、PSP もあのバッテリー当たり外れ多いですからね。私3回ぐらい外れ捕まされてもういいやと思いましたからね。
あ、それは3バッテリーだけ買ったんですか。
そうそうそうそう、2000円ぐらいだったかな、で3回ぐらいって3回ともダメで、つくんですけどものすごい勢いでバッテリーが減るんですよ、っていう外れを3回引いたところでもういいや、ビーダーでいいやと思って。
そう、あのケタマさんが言ってましたけど、最近やっぱりこうその昔のゲーム機が高騰してるって言ってましたね。
ああ、なんかネタラジオで話されてましたよね。
あ、 PSP とかビータとかも上がってくるんでしょうね。
ちょっとあれ聞いて調べましたよね。買い取り価格を。
3DS とかもやっぱり1万円超えてますもんね。
そうなんですよ、あのニュー 2DSLL かなとか、
はい、
今買い替えようとしたらもうスイッチぐらい値段しますからね、うん、なかなか厳しいですよあれ。なんか重さ的にニュー 3DS と同じぐらいの軽さだからいいんですけど、なんか気軽に買えないっていう。
あの 2DS の時買っててもよかったかなってちょっと思いましたね。
いやー、思っちゃいましたね。なんかニュー 3DS であの後ろのっていうかあのカバーを変えれるタイプだったんで、
はいはい、
ファイヤーエムブレムイフかな、イフですよねあれね、
イフですね、
あれのカバーに変えてるから別にいいやって思って、あの子とあの当時の自分を殴ってやりたいですね。ほんと失敗したなと思って。
結局カバーも全然出なかったですよね。
そうですね、まあ今もうカバーだけでも高いですもんね。
あ、カバーも値上がりしてるんですね。
カバーだけでも高いです。一瞬それ含めて売ろうかと思ったんですけど、いやー、やめとこうと思って。もう入れ直しできない可能性もあるですかね、多分。どうなんのかな、
どうなんですかね。
ちょっとあの買ってまで試すだけのなんか勇気がないんでいいやと思って。
あ、そうですね、
うん。
直樹さんはスイッチどんな思い出がありますか。
スイッチですか、ほとんど思い出がないんですよね。それこそあのみんなでアモンガースやった時に携帯モードでやってたなっていう、
そうそうそう、
ぐらいかな。
あ、それこそ直樹さんって全種類スイッチ持ってったんですか。
全、あ、そうかもしれないですね。初期バッテリー強化ライトに雪 L ですか。
フルコンプじゃないですか。
そうっすね、やってない割になんか書いてましたね。
今思うと雪 L 良かったなと思うんですよ。
雪 L 良かったっすね、あの画面でっかくて綺麗だし。
あれが出るくらいのではまだドックモードでメインでやってたんですけど、もう携帯モードの方が多いんで。
ただやっぱり持ちにくさ感じちゃって。
あ、サイズ感ですか。
あ、まあ、あの RPG とかならいいんですけどね、アクションとてもできたもんじゃないなって感じがしちゃったし、まあかといってスイッチライトだとそこそこやりやすいっていうか、まあ、後ろにあの持ちやすいようにね、あのケースのあのそういうのをつけたりしてやったりしたんですけど、この画面が小さくなっちゃってっていう問題は
あるし。画面ちっちゃいですよね。
そうなんですよね。だから難しいもんだなっていう感じのところはありましたけど。
直樹さんがさっきちょろっと言ってたんですけど、思ったほどスイッチやってなかったんですよね。
そうなんですよね、思ったほどやってなかったんですよ、
8年間。
いや、もちろんあの、まあ、この後話すところに出てくると思うんですけど、あのものすごくやったタイトルとかもあるにはあるんですけど、 でもなんか総合するとそんなでもなかったかなみたいな。みんなすごいっすよね、普通に数百時間とかのゲームばっかな人多いですもんね。
あ、そうですね、多い多い、みんな。あれ何でしたっけ、自分の、
はい、
毎年やってるスイッチのあのなんかやるやつって、やるやつってすごいアバウトな言い方ですけど、
あれですよね、あのなんかそうそうそう、ベストなんちゃらみたいなやつですよね、
はい、はい、あれってハッシュタグ何でしたっけ、
忘れましたあれ PS もあるじゃないですか、あなたの2000何年プレイステーションみたいな
そうそうそう、
何でしたっけね、あれね、なんか毎回とりあえず気になって見たらするんですけど、悲しくなるぐらいやってないですよね
今年の振り返りだ、
すごいっすよ、あの1個数十時間、100時間さえいかないっていう、で3位に数時間のが入ってくるっていうね、
そうですよ、あこれ見れないんだ、あ海外サイトにつながっちゃいました、今
もう全然覚えてないです、もうでも大体何やったかをまあ想像はつくかなみたいな、
やったゲームを振り返りながら喋っていくとまた思い出してくるかなと思うんですけど、
どうすかね、正直見てみた限りなんかほんとピンポイントだなって感じはしましたね
そうですよ、もう私はメジャーところばっかりですね、
あ同じくです、もうメジャーところしかないですね、あそうでもないかな、意外と変なのも入ってるけどでも大体メジャーところばっかりですね、まあそうですね、なんかタイトルも出ちゃいそうなんで、じゃあまたやっていきますかね、あのベスト10ということで、はい、
お願いします、
そうですね、
あれですね、別に順位とか決めないででいいんですよ、
ああもう前回と同じですね、あのもう、はい、とりあえず10本って感じのね、
はい、
はい、じゃあそうですね、1本目ですけども、まあ、
はい、
そうですね、サクッということで、とりあえずはパラノマサイトファイル23本庁七不思議ですね、
あやってみたかったんですよねそれ、
ああそうなんですか、
はい、
あじゃあ、 あんまりネタバレはしないですけど、まあ、うん、
すぐ忘れちゃうんで、
これがまあいろんなの出てるんでね、それこそあの今にしてもやっぱスマホでやってもよかったかなと思ったんですけど、
スマホでもあったんですか、
スマホでも出てます、あのしょっちゅうセールしてますよ、セール時って結構1000円ぐらいで売ってるんで、
まあそれはちょっといいですね、
なんか操作的にもうスマホの方が確かやりやすかったかなって思ったりはしたんですけど、ね、最初ね、あの、はい、ホラーゲームかと思ったんですよ、
はいはい、
あの何も情報仕入れないでやったん で、
であの画像だけ見るとね、
そうそうそうそうそう、そうでちょっとあの遅れてやったんで、
はい、
結構もうみんなあの面白い面白いって絶賛してて、あの評価ある程度固まったところで、はい、セールでそろそろいいかなと思って買ってやったんで、まあ、
はいはい、
でもまああんまり詳しくは見てないし、でもホラーっぽいなっていう、七不思議なんて言ってるしと思ってやったんですけど、意外とそんなことなくて、
あそうなんですね、
まあちょっと、まあ序盤だからいいかな、なんかあの超能力っぽいっていうか、なんかそんな感じのことやってるんですけど、でもなんかそんなことやってるんですけど、意外と話的には変に思わないっていうか面白くやってて、かと思いきやそういうのも序盤だけで、後半になってくることにどんどんミステリーっぽくなってたりして、なんか、うん、すごく、あ評判通りの面白い作品だったなっていう、個人的にホラー味は感じなかったんですけど、まあそれはそれで別にいいかという感じで、うん、すごくこの値段でこのクオリティかっていうふうに思う一本でしたね。
これ発売当初もう値段安かったんでしょうっけ、
安かったはずですよ、2000円するかしないか、スマホ版だって確か1900円ぐらいじゃないですか、多分定価で、
あそうなんですね、
多分
違ったわ、セールが来ると 1100円ぐらいとかですね。
確かそうですね、うん、大体しょっちゅう整理来て1100円ぐらいになってるんで、まあいいんじゃないかなっていう。これはなかなか、いやホラーかなって、なんならホラーが良かったなって思ったり最初思ったんですけど、個人的にホラーっぽさは全然っていう。でもまあ本当よくできてたなっていう。そんなに長くはないですけど、それゆえにネタバレはしたくないんで、まあこの辺でって感じなんですけど、本当よくできてるゲームだなって思いましたね。そんな1本目ですね。はい、
ありがとうございます。
はい、
じゃあ私の1本目は、
うん、
オクトパストラベラーですね。
あー、判定ですね。1ですか。
1ですね、
うん、
2を上げようと思ったら2は PS5 の方でやってて、
わかります、わかります。私もパソコンでやってますから、
はい、そうっす。あ、じゃあ1しかないなと思って1を選びました。
うん、
あ、もう言わずもがなで、これも2018年だったんですね。
あ、そんなもんでしたっけ。もっと前のイメージだったんです
か。あ、まあスイッチが2017年とかじゃなかったでしたっけ。
あ、そうか、ブレイブリーデフォルトのイメージあるから、なんかもっと前のイメージになっちゃってるんですかね。
はい、だと思いました。
うん、はいはいはい、そうか、なるほど。
あ、え、8人の主人公を選んで物語を進めていきますけど、
うん、
やっぱ個性があって楽しかったですよ。
そうですね、確かに。
まあ、さすがに2やった今だと1に戻るのはちょっとあれかなと思うんですけど。
あ、
でもこれからですよね、この 2DHD が入り出したのって。
まさにきっかけの作品じゃないですか。
そうそう、でも一応この頃からドラクエ3の画像って出て、まださすがに早いでしたっけ。
まだだった気はしますけどね。もうちょっと後のイメージだったけど違ったかな。
でもだいぶ時間かかりましたもんね。
そうですね、一回作り直したって言いますからね。
そうそうそう、まあ一発目はこのオクトパストラベラーかなと思って挙げさせてもらいました。
結構2は正当進化って感じでしたよね。
あ、2良かったですよ。
うん、
あのスイッチでやってたらもっと喋れたんですけどいや、まあスイッチにねグラフィックを求めちゃいけないのかもしれないですけど、
うん、
でもなんだろう、オクトパストラベラーやった時にやっぱこれ PS 系でやりたいなって思ってしまったんで、
あ、2
に行っちゃったんですよね。
PS5 版で買ったんでしたっけ最初。
2はそう買ってたと思います、5版で。
ああ、はいはいはい。
あら、スイッチ2買ったらもしかしたらオクトパストラベラー1またやってもいいかもしれないですね、ちょっと。
あ、まあ変わってればあれですけどね、少し性能良くなったというかなればいいんですけど。
そうですよやったら、あの、なんだろう、動作ちょっと不安定ですっていうソフトの分類に入ってたショックですけどね。
まあないとは言えないですね。
こんな感じの1本目です。
はい、そうですね、スイッチソフト2本目、風雷の試練6ですかね。
あ、6ですね。
これは久々の試練新作だったのもあって、まあそうですね、非常に丁寧に作られていたっていうのと、なんか今までの集大成な感じのイメージはありましたね。
大体集大成な感じだったんですか。
そうですね、なんかまあ全部入りってわけじゃないんですけど、まあ、大体良かった点は取り入れてうまくバランスよくまとめたかなって感じの、うん、作品で、チュートリアルもしっかりしてたんで、こういうローグライク系をやったことないっていう人でもすんなりやれた作品なんじゃないかなと思いますけどね。
あの、みんなが初日にやってたあのプレーはもう修正されたんですか。
ああ、わかんないです、もう全然。あの、もう、なんか、自分のデータしか、そのままやんないじゃないですか、だって。
ああ、そうですね。
うん。って感じだったんで、まあ、 で、まあ、DLC の方でね、あの他のハードとかで主人公出てたアスカってキャラの、まあ
はい、
で使えるっていうやつも出てて、そっちはまだ触れてないんですけど、ちょっとタイミング見計らって触れたいなと思ってるんで、まあでもやるとしたら、まあでもスイッチ2来たらそっちでもいいっちゃいいんですけど、ちょっと PC の方でやろうかなと思ってたけど、今ちょっとどっちでやるか迷ってますね。
まあ、そのスイッチ2触ってからですね。
そうですね。もし移動とか結構早くなったりするんだったら、DL 版だけ買ってスイッチ2でやってもいいかなっていうふうに思ったりというか、全然ねこの手のゲームって昔からの、うん、廃れないっていうか古くならないんで、全然1本持っといてもいいんじゃなかろうかと思うんですけどね。うん、まあ、そんな2本目ですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ私の2本目ですね。
はい、
うちの2本目はマーセナリーズウィングス。
ああ、はいはい、
あのマーセナリーズシリーズの、じゃあマーセナリーズサーガ123がまあ1本って考えて、私の中では、
うん、
その次の作品がこのマーセナリーズウィングスだったんですよね。
あの女の子だけど男っぽい格好したやつでしたっけ。
あ、そうです、そうです。
そうです
よね。なんかバンダナみたいなの巻いてる。
そうですよね。やりましたわ。はい。
シミュレーション RPG、 正当なシミュレーション RPG ですよね。
確かに。
これは簡素でシナリオ自体も20話くらいだったかな、つかなかったと思うんですけど、うん、
確かに
一応全ルートクリアするっていう風にやったんで、3週以上はプレイしたんですよね。
おお、やりましたね。
はい、やりました、やりました。この作品は、あ、初期のやつはまだやったことなくて、実は。
初期のやつ。
ワンツー。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。
まあ、
これあの犬眉毛で行こうで、静香さんが。ワンツースリー特集上げてて、でそれを見た時にやりたいなと思った時にこのウィングスがあってやった感じですね。
ああ、でも今からワンツーやるのは苦痛じゃないですかね。
そうなんですよ。
個人的にはそう思いますけど。
多分その続編もやってて、そう、続編もやったけどウィングスが一番印象には残ってたんで、これを2本目として挙げました。
そういうのってありますよね。印象に残るのはやっぱ違うっていうね。
あります、あります。
うん、確かに
新しくなったけどちょっと複雑になっちゃったなとかっていうのがあるので。
そうなんですよね。なんかやりごたえを増やすという意味では複雑化って必要だけど、場合によってはいらないときありますからね。
そうなんですよ。
うん、確かに確かに。ね、じゃあ猫屋さんの本命は、
はい、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。そうですね、3本目ちょっとビッグタイトルいきますかね。
はい、
モンスターハンターライズ&サンブレイクですね。
ああ、もうビッグタイトルですね。
ビッグタイトルですね。個人的にはね、あのワールドと今あのワイルズ来てますけど、
はいはい、
とライズですけど、はい、現状3つの中の一番好きですね。
おお、そうなんですね。
あの狩りに特化してるじゃないですか。
はいはい。
だからあの煩わしさがなかったっていう意味と、いい意味で昔ながらのモンハンらしいところも残ってるというか、そういうところもあって個人的にすごく好きでしたね。
そんな狩りに特化してる感じなんですか。
だってこれあの何でしたっけ、ね、調べ虫でしたっけ、ね、ワイル、はいはい、ワールドの時のやつって、
はいはい、
痕跡とかそんなあの辺のとかストーリー的な部分で、まあ良くも悪くもそんなにモンハンのストーリーってあの個人的にはいいと思わないんで、世界観だけあればいいかなと思っちゃう派なんで、そういう意味で言うなら、なんか、あ、そうか、猫さんライズあんまりやってないでしたっけ。
そうなんですよ。みんながやってる情報だけいっぱい見てましたけど、
結構あっさりしてるんですよね。その分あの、 里の人たちの個性が強いっていうか、その辺もちょうど良くて、なんか昔ながらのモンハンっぽいなって感じがしちゃって、それがすごい好きだったっていうのと、こっからかな、なんかもう好きな仲間というか、
はい、
連れてって一緒に狩りに行ったりっていう、そういうこともできたりっていうのもあったんで、すごく好きな、
ね、あ、仲間っていうのはあのガルグとかじゃなくてサポートハンターってことですか。
あ、そうそう、サポートハンター扱いですね、もう完全にっていうこともあったんで、そういう面も含めると、うん、それこそガルク出てきて移動がすごい楽とか、一緒に戦ってくれて強いとか、あと私犬好きなんで、やっぱその辺のね
大事ですよ。
そうそう、猫もまああれなの、猫も少ないですけど、どっちかというと犬派なんで、そうそうそう、そういうのを含めていいなっていういう部分もあってね、なんかすごく昔ながらのモンハンっぽい感じのグラフィックでサクサクできたんでね、なんか個人的にワールドとかもあの PS4 版と別に Steam 版買ったりしてやったりしましたけど、
はい、
やっぱりなんだろうな、あのアイスボーンの序盤で止まってたりとかしてるのに対して、あ、うん、あのライズ3ブレイクに関してはスイッチも Steam もどっちももうあの最後の方までもう結構やってるぐらいには数百時間とかやってたりするんで、やっぱり一番好きだったかなって最近の中じゃ。
あ、そうですよね、スチーム版もやってましたもんね。
そうそう、スチーム版下手したらスイッチ版超えたんじゃないかってぐらいやったんで、そういう意味も含めるとやっぱ好きな、近年じゃ一番好きかなって感じでしたね。まあ本当はダブルクロスとどっちにしようかなと思ったんですけど、でも、はい、まあ、うん、こっちの方が総合的に見たあれかなっていう、ダブルクロスはやっぱり 3DS のイメージが強いんで、
あ、そうですね、
うん、っていうところもあってね、まあ個人的にはまあモンハーマーから1個っていう、前回のワールド入らなかったんでね、 PS4 ランキングの時に、
あ、入れなかったでしたっけワールド、
私は入れなかったですね。そうそう、なんでまあ今回はもう問答無用で入るというか、別にソフト数がスイッチで少なかったとかそういうの関係なく入るかなって感じの1本でしたね。っていう3本目ですね。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ私の3本目は桃太郎電鉄昭和平成令和も定番。
あった、忘れてた今までありましたね、それ桃鉄ね、
と桃鉄、
はいはいはい、
オンラインでみんなでやって楽しい記憶もあり、
そうですね
家族でやった記憶もあり、
そうですよね、
はあ、親族が来た時もやれたんで、すごい活躍したソフトでしたね。
確かにそうですよ、
そう、桃太郎電鉄が多分セガスターの道中期だったかな、
はい、
なんかその名前のやつが最後なんですよ、やったのが。
ああ、じゃあ結構飽きましたね。
そう、だからそこからもうプレイステーション版、プレステ2版、DS 版全部すっ飛ばして、
四半世紀ぶりぐらいですよね
そうですよね、そうそう、だって実家で友達と遊んでた時の記憶なんで、小学生、うん、中学生じゃなかったと思うんですよね、小学生くらいかな、記憶なんで、
推しに帰ったらいやですね。
そう、ワールドはやってないんですよね、逆にこの後出たやつ。
ああ、はいはいはい、
日本から出なくていいのになってちょっと私は思ってしまったんで。
いや、意外と出てみるといいかもしれないですよ。
本当ですか。え、直樹さんワールド やったんですか。
いや、まだですけど
いや
スイッチ2出たらみんなで旅立ちますか
あ、そうですね、また出たらやりたいとこですけどね。
そうですね
そう、だからみんなやれる意外とこうパーティーゲームとか多いかもしれないですね、入ってるの。あ、そんな多くはないか。
そっか、桃鉄はすっかり忘れてたな。確かにみんな楽しくやりましたね、あれはね。
そうですよ、
猫やんさんのあの宝くじに全てをかける
あれ意外と面白いんですけどね。
確かに確率上は猫屋さんが言うようにあの 来るはずなんですよ。でも一回も止まらない時ありましたもんね。
全然来ないし、カードも悪いし、
そう
です、ポンピーついてなんか逆転されるしみたいな。
安定の乙女さんがね、毎回ね、
そう、
もうあれはなかなか、そうですね、いい思い出でしたね。
多分3年で終わらせられるモードとかあったからよかったですよね。
でも多分長時間やった時の面白さもあると思うんで、そういう意味じゃそっちもやりたかったですよね。
そうですね、
ちょっとあのまま何十年コースを時間見つけてやってもよかったんですけど、なんかその後なかなかできなかったですもんね。
そうですね、タイミング合わず、まあ、発売が年末ちょっと近かったんでしたっけね。
あ、どうでしたっけ、ちょっとあれですけどね。ただあとあれか、同じ人とじゃないと、うん、あの進められないっていう問題もありましたね。
あ、そう
この日
そ
ういうの、うん、1人足りないとか、その前とメンツが違うとか、そういうのありましたからね。
なんでね、どこも手伝いよかったですよ。
そっか、なんかそれを聞いてると入れたくなるんですけど、今回はまあいいやって感じで
、はい、そんな私の3本目でした。
はい、ありがとうございます。
はい、
そうですね、4本目はまあ前に回作ってやったからっていうのもあるんですけど、
はいはい、
レイジングループですね。
お、そっか、私スイッチじゃないんですね、やってるの。
あ、まあこの辺はね、あのいろんなの出てるんで、うん、スマホとか PS とかでやったっていう人もいるんですけど、個人的にはこれあのスイッチでやったんで、そう貴重なありかなって感じですね。
いや、面白かったですよ。
面白かったですね、はい、マーク人狼ゲームと合わせてやってるというか、はい、主人公がね、うまくあの外部の人間ゆえに不利な立場からどうやっていくのとかとか、なんか思わぬ強敵が出てきたりとか、そういうので結構盛り上がりましたしね。
そうそうそう、面白かったですよね。
面白かったですね。これもね、やってない人ぜひやってみてほしいゲームの一つですよね。
そうですね、あれちょっとネタバレはやっぱできないですけど、
うん、確かに
面白い。私もこういう系苦手ですけど、レジングループはやりましたね、最後まで。怖かったですけど。
そうですね、ちょっとホラー要素ありましたもんね。でも昔からやっぱりこういうの好きで、あのかまいたちの夜からこういう系のテキストアドベンチャーっていうか、そういうのにハマった身だったりするんで、本当ね、久しぶりに面白いなって感じでやりましたから。いや、もう全然あれですけど、話があれですけど、本当猫屋さんに一回かまいたちの夜やってみてほしいんですけどね。
やれないですよ、
ね、あれこそホラーだと思ってる人多いですけど、ホラーじゃないですからね
、うん、サスペンスとか、おとぎりそうとかのが怖い
ですね。あ、おとぎりそうは絶対にあの猫屋さんやんない方がいいんですけど、かまいたちは結構あの半分ギャグですからね。
そうなんですか。
そうですよ、犯人は僕だとか言いますからね
いや、まあやらないですけど、あれですか、スイッチ、スーパーファミコンオンラインとかのやつ来てますか。
というか、あのスイッチ の, あのトリプルやって、あのかまいたちの夜トリプルやったら、ワンツーのシナリオも入ってるんで、メインストーリーだけですけど。まあ、今はまあ、レイジングループなんで、まあ、そうって感じですけど、まあ、うん、そういうのもあったりって感じですけど、やっぱりその辺から入ってね、ずっとこういう系のが好きなっていう身としては、もう、最初に挙げたパラノマサイトもそうですけどね、やっぱ、ああいう文章を読んでいく系っていうのは面白いなって感じでしたからね。
そうですね。
うん。評判にたがわぬ面白さだったかなっていう、そんな、うん、ゲームでしたよね。
納得です。
はい。そんなわけなんで、まあ4本目ですね。
はい、ありがとうございます。
はい。なんかもし仮に、ね、妙に興味出たなって人はね、パンタンさんもいらっしゃった回があるので、そちらを聞いてみてほしいなって感じですけどもね。
いや、まあ、やってからはいいですよね、聞くんだったら。
まあ、そうですね。うん。でもまあ面白い一本でしたね。はい、
ぜひぜひやってください。
はい、
じゃあ私の4本目ですか。
うん。
4本目がシアトリズムファイナルファンタジーバーラインですね。
おお、はいはいはい。
あ、まあ、私が最初にやったのはスマホ版のお試しのやつから入ったんですけど。
あ、スマホから入ったんですか。
はい、多分スマホから入って DS 版買ってカーテンコール買って、あ、いや、ノーマルは買わなかったかな、カーテンコールから行ったかちょっと覚えてないんですけど、でドラクエをやんなくてバーラインに来たって感じですね。
なるほど、 FF 一筋で。
そうです、そうです。でやっぱりいいんですよ、懐かしい楽曲聴けて音楽ゲームもできて、
うん、
でやっぱサガとかもダウンロードコンテンツで追加されるんで、サガ聖剣。
そうなんですか。
そうです、そうです。
へー、サガは来るんですか。来てるんですか。
来てます、来てます。
うーん、
サガフローもありましたね、アンサガもありました。
へ
ー、あとレジェンドオブマナーとかライブアライブとか。
あー、その2つもいい曲ですよね。
そうなんですよ。で、やっぱこう、あの懐かしいで、あの難易度も程よいんですよね、程よく難しいけど、こういうのってやっていくと覚えるじゃないですか、体で。
確かに。
だから何かとこうちょっと暇つぶしにいいと思って未だにやってますね。発売されてからも時間経ってますけど、
まあ音楽聴くだけでもね、いいですからね、そういうね。
そうです、そうです。大体当時の難易度のまま設定されてるんで、
うん、
あの途中で負けて終わっちゃいますけど、私の場合そんな上手じゃないんで。まああの FF 好きな人だったらこれも絶対買った方がいいと思うんで、
お
そんなおすすめの1本となっております。そんな感じの4本目です。
はい、ありがとうございます。
はい、
前半戦最後の1本ですかね、5本目、はい、デッド・オア・スクールっていうゲームですね。
は、あ、どんなゲームなんですか。
あのよくセールで売られてるんで、パッケージというか、あのそういうの見たことある人いると思うんですけど、
あのなんか女の子が、
ああそうそうそう、なんか女子高生が戦う的な、はい、
どんなゲームなんですかこれって。
確かね、ちょっとね、結構前だったんで定かじゃないんですけど、なんかあの割とゾンビとかそんな感じで、あのいろいろとね、なんかひどいことになっている世界で、地下で暮らしてた子が、なんかあの学校に行きたいとか言い始めて制服着て、あの地上世界に行きました的な感じの話だったんですけど、確かもうひたすらあの横スクロール的なアクションゲームですよ、銃とか撃って。
そうなんですね。
そうそう、でなんか結構武器とかその辺を白菜要素たっぷりだったんで、やり込み要素的にはかなり面白く長くできたりするやつだったんですよ。値段も安いし、
はいはい、
っていうのね、結構やってたんですよね、しばらく。
あ、結構やってたんですね。
そうそうそうそう、なんかなかなか面白くてね、よくできてて、うん、アイテム集めも面白かったんで、その装備品集めというか。ただね、あの唯一なんですけど、唯一かはまあともかく、個人的にすごく気になったのが、画面がすっごいちっちゃいんですよ。
え、ちっちゃいんですか。
画面があったらキャラがか、
あの、あ、地キャラがですか。
地キャラが、あの、いや、ちっちゃいっていうか、なんかあの敵の位置に合わせてあの、はい、拡大縮小が確かなったはずなんですけど、
はい、
あのすごく遠くの敵とかな時に思いっきりカメラ引くんで、すんごいちっちゃく見えちゃって、そこだけがすごくやりにくいというかではあったんですけど、うん、まあその点以外は結構この値段でこんだけできるのはなかなか面白かったなって感じでやってはいましたね。 だからそういう重火器使ったアクションゲームでハクスラ要素を求めてる人っていうんだったらおすすめの一本かなって感じですかね。
ものすごいちっちゃそうですね、キャラが、
まあ、近い敵戦う時とかはそんな小さくはないんですけどね、遠距離
で。
そうそうそうそうそう、遠距離始めたもんならばもうとてつもなくちっちゃくなりますからね。あれはもうちょっとかなと思ったらしたんですけど、まあ難しいところなんでしょうね。
これが修正されるだけでも一気に神ゲーとかになっちゃうんでしょうね。
そうですね、やるなら60インチぐらいのテレビだった方がいいんじゃないですかね。
そしたらもっとだいぶ大きくなりますもんね、物理的にね。
だと思うんですけどね。もうあのね、壁に向かってでもいいし、何でもいいですけど、プロジェクターでパーって光らしてね。まあ、
本当に夢がありますよね。
そう思います。やろうとしてることはよくね、引いてそういう風にしたいっていうのも分かったんですけど、なんかさすがにあれはちっちゃかったかなって思ったりはしたんですけど、でもまあ値段もね、2000円ぐらい、セール時だと1000円ぐらいで買えたりするんで、結構値段の割にはボリュームかなりすごかったんで、おすすめの一本って感じですかね。はい、そんなわけでとりあえず5本目かな感じですかね。
ありがとうございます。
はい、
私の5本目なんですけど、アモンガースですね。
ああ、猫屋さんの魂の一本ですね。
そうですね、いや、とにかく面白かったですよ。
そうですね、
直樹さんから誘ってもらったんだと思うんですけど、始まりは。
ああ、そんな日もありましたね。
はい、今は10、あ、でも一緒か、10人トータル10人、あ、でも今15人まで増えてるのかな。
ああ、一応のプレイ人数が、
はい、記憶はちょっと定かじゃないんですけど、
はいはいはい、
まあ、それこそこれも宇宙人狼って呼ばれるですよね。
そうですね、人狼ゲームがあんなに流行ると思わなかったですからね、あんな形で。
インポスター最大3人と、
うん、
ね、
あ、そこは同じなんですか。
あ、そうそうそう、それは一緒だったような気がします。
あ、そうですね、9人で3人ってそこで終わりますもんね、あれね。
そう、いや、とにかく楽しかったですよ。インポスターを暴くのも楽しかったし、インポスターで人を殺めていくのも面白くて。
そうでしたね。
まあ、これはね、もう聞くよりやるのがいいと思うので。
そうですね、
今だもね、まだまだ1でいろんなアップデートとか来てるみたいなんで。
へえ。
だってなんか 3D 版も来てるみたいですよね。 VR か、
VR 版はやりました。
やったんですか。
そう、みんなで知り合いと一緒にやりました。
どうだったんですか。
もう何してるか分かんないです。なんかみんなが怪しく見えるっていう、まあ当たり前ですよね。あとなんかたまに向こうから来た瞬間に恐怖を覚えますね。なんか止まったもんならばなんかそれじゃないかなみたいな。でも3回ぐらいなんかね、まあ面白いんですけど、なかなかその人を集めるのが大変でしたね。
まあさすがにでも不利ですよね。
うん、まあ
どうかな。
でもまあ何にしても可能性の塊のようなゲームですよね。
ユニコーンみたいですね。
ああ、まあそうですね。可能性の塊みたいな。
はい、まあそんな、はい、5本目です。
はい、ありがとうございます。はいそのわけで前半戦ですけども、
はい、
まあなんか、うん、それっぽく出ましたね。
そうですね、
私は完全に桃鉄を忘れていた自分を殴ってやりたいですけどね。
いや、意外と忘れてるもんですよ、桃鉄。
そうですね、あんなに盛り上がったのに。
何したっけなと思ってスイッチのソフトラインナップ全部、ラインナップっていうか自分のスイッチのリストが見れるじゃないですか。
うん、
全ソフトの方を見たら、あ、桃鉄あったって思って。
そもそもパーティーゲーム的な感じのものの思い出って結構ありますよね。
あります、あります。
まあ入ってないから言っちゃうんですけど、
はい、
結構スマブラも思い出よみがえりましたからね。
ああ、やってたらそうですよね。
そう、最初はスマブラ入れてたんですけど、急遽大事なソフトを1本忘れてることに気がついて、スマブラは11位に落ちましたからね。
それはじゃあその後で聞きたいです ね、 そうですね、何かスマブラを押しのけたか。
まあ猫屋さんもやったソフトなんですけどね、うん、
そうなんですね。
そうなんですよね。まあそういうのもあったりとかはねっていう風に思って、やっぱりみんなでやったゲームっていうのは結構スイッチ多めなんじゃないかなって感じはしますけどね。
そうですよ。
アモハスも一瞬よぎったんですけどね、ただまあでも入れてもよかったのかなって思ったりもするんですけど、多分猫屋さん入れるだろうなと思って
入れます、入れます。
猫屋さんどうですか、前半戦を振り返ってっていうか。
まあ、前半戦はちょっとこう無難な感じで落ち着いたのかなと思った、今この発言をしたんですけど、後半もまあまあ無難ですよ。
うん、個人的に後半の方が無難ですわ。ザ・無難って感じで、
はい、より王道な感じがしてきます、
ね、ああもうまさにまさに
、はい、でもそう思うとやっぱり後半の部分はスイッチだからこそっていうソフトが多めですかね。
ああまあそうだな、一応そうっすね、こっちもそんなところありますかね。
全部じゃないですけど、まあ、こう振り返ってて、そのクロスプラットフォームで出るようになってから、
うん、
このなんて言うんですかね、このゲーム機だからっていうのがだいぶ薄れてきたとは思ったんですけど。
そうですね。
でもプレステとかに比べるとやっぱりスイッチ専用のソフトって多いですよね。
まあプレステは箱とねダブルとか多いですからね。
そうそう、スチームも出たりとか。
まあまあまあ確かに確かに。
ちょっとね、前半はそんな感じで、後半またどんな話になるか。
まあザップなんですけどね。
そうですね。
個人的にはね。はい。じゃあそうですね、6本目ですけども、まあ、はい、まあこれはね前に回も作ったからあれなんですけど、トライアングルストラテジーですね。
ああ
、なんだかんだ言って10本に入ったなっていう。
はい。
いや不満点もあったんですけど、
はい、
不満点もあったけど、でもその不満点を解決すると良さも消えただろうなっていう1本かなと。なんかシミュレーション RPG の面白さである育成要素がほぼなかったんですけど。
あ、そうですね。
でもあれ育成要素つけたら結構神がかり的にバランスの良かった戦闘バランスが崩れただろうなって思うと、まあこういうのもありなのかなっていうところは思っちゃいましたからね。
いや本当に絶妙な難易度でしたよね。
そうですね。でまあなんだかんだ言ってほとんどのルートをやりましたからね。
ああ素晴らしい。
でまあ
私は
ですね、うん、
はい、まあ新ルートに行こうと思った時の2周目で、
うん、
速攻その新ルートの なんていうんですか、掘り忘れちゃって1個、
うん、
そこで一回やめましたね。で、いまだにちゃんとやろうって心の中では思ってるんですけど、まだやれてないソフトがあったんで。
確かに、
ね、そう、最後は悩んだんですよ、このトライアングルストラテジー入れるか。
うん、
けど今回はいや、オクトパストラベラーだと思って。
まあまあまあまあまあ、うん、そうですね。まあ個人的にはうん、そうですね、発売前ほどの期待値には届かなかったんだけど、別方向で結構まあ面白いゲームだったかなっていうところはありましたかね。
私も今でも忘れないですよ、何話だったかな、6話か7話ぐらい、街が火の海になっていく、
あ ありましたね。あれ使うか使わないかも一つの鍵でしたからね。
そうそう、もうだからあれ明らかに難易度設定序盤みたいな感じのレベルじゃないですか。
そうっすね
使ったら多分難易度ね一気に下がるんでしょうけど、
でもあれ不思議なもんですよね。あの他のね、なんかもうシミュレーション RPG あるあるですけど、普通にやってこれ勝てねえだろうっていうふうに思ったりするのに、なんかやってみたら勝てたわってことありますからね。
はい、ありますあります。
私フロントミッションとか、あとシミュレーションじゃないかもしれないですけど、あのブローランサー1とかの時もそうですけど、なんかこんなの勝てねえだろうと思ったのに勝ったとかって感じがありましたからねそうそう、なんかもうね、地獄の壁だとか、あのロイヤルナイトマスターとか、そのあれロイヤルナイトじゃない、あれか、何でしたっけあれロイヤルナイトじゃない、いや、なんだインペリアルナイトかインペリアルナイトマスターかの時とかね、そういうの思ったりしてましたからね
あのメサイア系列はそういうことやりますよね。
うん、そうっすね、
勝てないキャラ実は勝てるようにしてますよみたいな。
でもあの辺ね、周回とかしたり、あとあのステージセレクトとかしたらね、あっさり勝てるんですよね。もうね、ワープさせて、はい、アテルポさせて弓で倒すだけとか、そんなのありますからねまあでもそういう育成ができなかったからこそのあの絶妙なゲームバランスだったかなっていう。もうキャラクターごとの個性も全部違ったじゃないですか。
そうですね、
うん、同じ弓兵だったりなんか剣士だったりしても特徴が違うっていうのは前作りだったのかなというふうに思いますね。
あ、最後まで俺強えなんてできなかったですもんね。1ミリ
できなかったですね、
うん、
気持ち主人公が強めかなってぐらいのものでしたからね。だからまあそういう意味で言うなら、うん、なんか育成を求めてしまっている自分としてはちょっとあれだけど、なんか歯応えを求めてる人からしたらすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思うところもあって、なかなか近年じゃね、すごく良作だったんじゃないかなと思いますね、この一本はね。
そうですね、
うん、あとあの戦闘時の BGM がここ最近のゲームの中ではダントツでかっこよかったなっていう。
あ、そうですね、良かった印象はありますね。
未だに思い出せますね。なんか結構あのメインのメロディーがややこしすぎて BGM 覚えてないってことも多いですけど、このゲーム のメイン戦闘 の BGM は今でも覚えてますね、やっぱりね。
こうしっかり作ってあったのを感じましたよね。
そうですね、これはなんか2とか出たらちょっともう一回普通に発売日に買ってもいいかなって思ったぐらいにはまあ面白かったんじゃないかなと思いますね。
いや、2作って良さそうですけどね。
まあどうなるんですかね
今後に期待ですね。
まあ出してきてくれてもいいかなと思いますけどね、はい、そんな6本目ですね。はい
はい、ありがとうございます、
はい。
私の6本目ですけど、
はい、
サガスカーレットグレイスヒーローの野望です。
あ、スイッチでやったんですか。
はい、サガスカはスイッチでやりました、どっちも。
なるほどなるほど。
いや、まあ、スイッチでこのヒーロー連邦買いましたけど、
うん、
アップデートにしとけばよかったなって思いましたよ。
あははは
選んだのにちょっと批判から入ってるっていうのはちょっとあれなんですけど、
うん、
やっぱその処理能力が足りてなかったんで、
ああはいはいはい、
そう、主人公の相棒の顔がのっぺらぼうになったりとか。
スイッチなんですか。
そうですそうです。
いやいやいやいや、そうなんだ
まだそんな、だってスカレッ探すかっつったらね、後期作品じゃないはずなんですけど、意外とやっぱり要求、男女もなかったじゃないですか。
まあそうですね、
それでもやっぱり要求スペック高かったんですかね。
まあもともとがビータでしたよね。
あ、そうですそうです。
私はあのヒーローに関してはあの何だっけ、あれアップルストアの方で買ったんで。
あ、そうだったんですね。
そうそう、 iPad でやったって感じなんで。今週も
買ってないですけど。どうだったんですか、やった感じは。
いや別に普通のゲーム普通にあのできましたけど、うん、その辺はノップラボにはなってないよねなってたら覚えてると思うんですけどね。
ね、ヒロの野望、ノーマル版、無印版よりは確実に良かったですよね。
そうですね、なんか性格選びたりとか面白かったですよね。
もうちょっとだけ戦闘が優しかったら何周でもやるのになと思うんですけど、
うん、
でもただヒーローの野望に関しては何周くらいしたんだろうな。近年にあまりこう周回やるってことないですけど、3周4周くらいはしてたかな。もうちょっとしたかな。
でも今やるとオーバードライブが恋しくなるんじゃないですかね。オーバードライブじゃないな、何したっけあれ、独壇場か
独壇場ですね、うん、
あれはノージル出ますからね。敵にやられるとあやっちまったってなりますから。忘れてたわって。
本当に正当進化すぎるんで戦闘が。
そうですね、
あれ何でしたっけ、今名前飛ばすしましたけど、探すかじゃなくて、
え、サガエメですか。
あ、そうだ、サガエメだ。いや、サガエメとあまりにもね似すぎてるんで、スカーレット・グレースに戻るにはシナリオを楽しむっていうことを前提で言えないと難しいとは思うんですけど。でもちょっと久々にやってもいいですね。
今まだアップデートとか直ってないんですか、そのノッペラ棒とか。
あ、どうなんですかね。とアップデートしてんのかな。
それこそほらタブレット新しくっていう話やだから、あのセールしょっちゅう来てますから、あのアップルストアのバージョンで買ってもいいと思いますけどね。
あ、そうですね、安いんですかね。
1500円ぐらいじゃないですかね、セールの時は。あれもっと安い、もっと安いかもしれないですね。もっと安いかもしれないですけど、大さんのほら、コントローラー使えるんで、あれは、うん、外部 の、 あの Bluetooth コントローラー対応してるんで、普通のゲーム機と同じ感じできますよ。
すごいやりやすい感じですね。
ええ、もう本当普通のゲームやってるみたいな感じの。まあ、はい、やるならスイッチじゃない方がいいと。
そうですね、スイッチじゃない方がいいかもしれない。
スイッチのベスト10なのにっていう。
そう、悲しい。そんな、はい、6本目です。
はい、なるほど。はい、そうですね、7本目となると、まあ、これこそスイッチを代表するというか、スイッチでしかできないってこともあるんで、ですけども、ファイアーエムブレム風化雪月ですね。
私も選びました、風化雪月。
まあ、入りますよね。
入ります、入ります。
これを急遽思い出したんで、浦さんとの思い出とともに、スマブラをどっかに放り投げちゃったんですけど、
そういうことだったんですね。
そうなんです、もう。忌まわしきなんちゃらとともにみたいな感じで、ね、言っちゃったわけなんですけども、まあ、これは何でしょうね、なんか総合的に見たらもう下手したら歴代ファイアーエムブレムで一番良かったまであるんじゃないかなっていう。
おお、素晴らしいですね。
前半戦はなんか少し緩いというかね、あの学園生活から始まるじゃないですか。
はいはい、
あの自分主人公が、まあ、先生役っていうか、そんな感じで、
そうですね、
うって思ったんですけど、本当にこのファイアーエムブレム大丈夫かと思ったりもしたんですけど、でももう後半パートに入ったら急にシリアスになってて、なんかあちこちでね、あの暗躍してたりする謎とかそういうのも絡んできて、とても魅力的になってくるじゃないですか。
はいはい。
とあとそれまでにどれだけ仲間キャラクターと一緒にあの絆をあの深めておくかとかによってメンバーが変わったりとか、その辺の自由度も高かったですし、
はい、
久々ですね、なんかもうそういう全ドゥとしっかりやったのって。
じゃあ、 あの DLC 含む4ルート行ったんですか。
で、そんだけやったのに DLC は猫屋さんの話を聞いて満足したってね。
やってないですね。
結局やってないですね。いや、なんか気になる謎を解き明かしてくれるのかなと思ったら、猫屋さんが、いや、そんなことないですよって言って、やめた方がいいですって言うから、じゃあやめます。
そう と DLC の方の本編をやるとそんなに謎は解決しないのかなとは思ったんですけど、
うん、
あの DLC をやってでそこから私あの黒足青獅子
まあ黒赤青ですよね。あ、キーか黒赤青キーか
赤でしたっけ、
うん、まあ確かイメージ的には
あでもエーデルガールド黒だったような気がしたんですよね。
まあじゃあ黒でもいいですまあ何でもいいですけど、はい、
でだからその順番黒青、まあ、赤青やってでその後灰色ダウンロードコンテンツ行ってで今ちょうどまさに今やってるんですよ金色金地化。
まあやってるんですか。
あそうなんです。じゃあ本当に金地化だけ最後やってなくて
あー、まあ、バック持ちして境界ルートと結構ダブってますからねあれね。
そうそうそうみたいですよね。
そうなんですよ。
やってるんですけどあのそう DLC のやつはクリアしてまた普通のルートに戻った時にいろんな話がこうああなたってこういうつながりがあったのねとか。
なるほど。
分かったりして面白いんであそれだったら DLC やってもいいかなって今すごい思ってますね。
何かしら見えてくるものがあると。
そうそうそう、うん、見えてくるわけです。
でも結構なんでしょうねファイアーエムブレムもややこしいというか複雑な設定のものもなくはないですけど、
はい、
なんか特に、まあ、大体こんなかなっていうふうに分かるんですけど最後まで明かされないやつとかもあったりしてなんか考察のしがいはある反面答え出ないんじゃないかっていうそんな感じのストーリーではありましたね。
牧場キャラもすごい多いですからね。
そうですね多かったしルートもとりあえず DLC を抜かせば4ルートかなって感じだったし、はい、まあもちろん1周で終わってもいいんですけど1周その行ったルートだけだと見えない話とかともあったりもするしその辺はうまい作りだったかなっていうね。
そうなんですよ
結構その辺うまくできてたんでなんか周回するのもさほど苦ではなかったなっていうのはなかなかその辺がね、うん、近年の中じゃ突出して良かったんじゃないかなっていう。それこそ海外とかでもねなんか100万とかその辺の売り上げ超えるぐらいの売れ行きだったっぽいですもんねこれね。
あ海外でもそんなに売れてるんですね。
そうそうそう今時ああいうタイプのゲームでそんだけ売れるのって珍しいなと思うんですけど、うん、まあ出来の良さからしたら納得の一本だなというかすごいですよね。昔からあるのに売り上げがどんどん上がってってるシリーズって結構珍しいと思うんですけど。
あ、売り上げどんどん上がってってるんですか。
上がってってると思いますよ世界規模で見ても。
え、それはあのエンゲージも上がったんですかね。
まあ次の話いったらいいですかね。まあ
いやでも本当この風化雪月は、うん、私も直樹さんが言った通り歴代で一番面白かったですね。
現状は最高傑作かなっていう。なんかスーファミ時代も名作ね聖戦とか紋章もそうですけどあったりしたし、まあ暗黒時代の総編とか暁経て 3DS で、ね、復活したい感じ のところとかも面白かったんですけどなんかもう集大成って感じでしたねある意味ね。
そうですね。
うん、これは本当にそれこそシミュレーションあんまりやんないって人でも入ってみるのいいんじゃないかなってあの時巻き戻せるのも結構便利でしたよねあれね。
そうですね。
うん、なんかあやばい失敗して味方死んだ時も時間を巻き戻せるっていうのがね時を戻そうっていうねいうのができたのも良かったんじゃないかなっていうね。
難易度も程よいですよね。
程よいですね。それこそ昔からですけどあのね難易度ルナティックとかねあの辺してやるっていう楽しみもあるし。この辺はうまくできてんじゃないかなっていう。
いやラティックにしたらマジかって思うからやっぱ難しかったですけどね。
でもまあ大体私途中からルナティックでやりたくなっちゃうんですよね。
あ素晴らしい。
でも本当ねそういう意味でもいろんな楽しみ方できるんでね、うん、 まあ、ストーリーがちょっと重たいかなって感じもあるんでね、そこはあれですけどね。でもファイアーエムレムはストーリーが重たいもんだからねっていう、まあ演技は除いてですか。
あれちょっとね、喋れないです。喋れない。
まあキャラデザーとか良かったんですけどね。
そうですね、もったいないなと思いますね。
まあ次回に期待って感じでしょうか。はい。
まあ、ちょっと時間が空けたらまたやりたいですけど、エンゲージも。
まあプレイする分には面白かったんじゃないですかね、エンゲージもね、あの戦闘というか。
そうですね。
はい。まあそんなわけで7本目って感じですかね。
はい。私もあの便乗して7本目で。
ああ、はいはいはい。
はい。
なんか思い出とかまだあります？
いや、もう今まさにやってるって。
ああ。思い出の中にいるってことですね。
あの本当にこうなんだろう、まあ男性女性主人公どっちもありましたけど、みんな個性的なキャラが多いじゃないですか。
そうですね。最初ちょっと地味っぽく感じたんですけどね。
でやっぱこのキャラとこう仲を深めていきたいなってキャラが多すぎて。
確かにそれはありますね。
ちょっとそこは困ってますね。ナシュすればいいんだ。
結構でも見ましたね。大体見たい組み合わせのはほとんど見ようと思って見ましたね。もう今ほとんど頭に残ってないですけど。
なんかあのその DLC だとそれこそ絆を深め切ったパートナー同士の縁を切るとかもできるんですよ。
へえ。
なんか多分一周の間でよりこう何人とも関係を持てるようにしてるんじゃないですかね。
なるほど、一夫多妻ですね。
そうです。まあそこはちょっとやったことないですけど、今週は誰にしようかなって思いながらキルダに行こうかなって今思ってると思うんですよね。
ああ、なんかもうその今週誰にしようかなってあたりがもう P さん思考ですね。
本当ですね。
やばいですね。末期ですよ。あのもうバレンタインみんなからチョコもらって、あのみんなからなんかもうシュラパとかしてるペルソナ状態になりますよね。
本当ですね。あ、ペルソナもロイヤルやんなきゃなと思うんですけどね。
そうですね。
以上です。
はい、そうですね、8本目はあのデモン X マキナですね。
あ、あのアーマードコアに似てるっていう噂も。
ああ、そうそうそうそう。一応確かあれフロムソフトウェアの社員が作ったみたいな感じの話であってたと思うんですけどね。
あ、そうなんですか。元社員さんですか。
確かそれこそアーマードコアとかも違ったかな、なんかそんな感じだと思うんですけどね。まあ、大体は、うん、アーマードコアっぽい感じのゲームって感じですかね。
はい。
ちょっと面白い点としてはあの、まあ、自分もなんだろう、肉体改造できたりとかそういうのもあって。
あ、自分の肉体改造ができるんですか。
そうっすよ、あのもう人辞めることもできたんで。
はいはい。
もう全部あの人の体を捨てて機械の体にみたいな。
あ、すごいですね。
そうそうそう、もう完全にそうしたらもう乗んなくても勝てるみたいな戦えるみたいな感じのできたりするんですけど、私どうもああいうなんだろう、あのそういう系が好きじゃなくて、例えばのまあ怪我で失ってなんか義手を使うとかって言えないんですけど、なんかそのわざわざそのために体を改造してとかっていうタイプの話は好きじゃないんで、あのせいぜいなんかの目になんかチップを少し埋めて視覚的ななんか少し恩恵を得られるぐらいでとどめて、まあ、縛りプレイやってたんですけど、まあ一応そういうあのね、体のあちこちをもう機械に入れ替えたりとか、そういうまあ非人道的な感じのこともできたりはするっていうゲームなんですけどね、特徴としては。それでまあ普通にあのまあロボットですよねに乗って戦ってっていうので結構ね面白かったですよ普通に。ああ、まあ6個は出ないしっていう、うん、はいはい。
あれ2まで出てるんでしたっけ。
いや今度2出るみたいです。
あ、今度のあのムービーのやつが2なんですね。
なんじゃないですかね。まあ1のリメイクではないと思うんできっと、
はいはい、
うん、多分あれが2だと思うんですけど。でまあ当時はもうね、あのアーマードコアはもう新作出ないんじゃと思ってもう、あ、これが新しいアーマードコアなんですねと思ってみんなでやったようなもんですけどでもなかなか面白かったですよ。
あ、あれもマルチプレイでができたんですか。
できました、できました。みんなでやりました。みんなでやってみんなでボスはめたりとかしましたからね
あ、はめたりもできるんですか。
まあまあ攻撃と場所によってはそうですね。近接攻撃でひたすら攻撃するだけだったりしましたけど。でも結構一人用プレイでやりつつ、まあ、狩り場とか行ってちょっと稼いだりとかそんな感じのこともしたりしながら、まあ個人的にはさっき言ったその肉体改造は極力最低限とどめて縛りプレイでやってっていう感じでいう風にやってて、まあうん、結構普通に面白かったなっていう。アーマードコア6出てからはまあどっちがっていうのは好みになると思うんですけど、全然、うん、スイッチロボットものやりたいんだったらいいんじゃないかなって感じの、普通に思い出の一本って感じですかね。
私の記憶がもう古いんであれなんですけど、アーマードコアってプレステの時って負け続けると強化人間になってたじゃないですか。
ああ、はいはい。
ああいうのじゃなくても自分で強化どこを改造するかとかも選べるってことなんですよね。
そうです、そうです。私あんまりそのね、あの自分で体を傷つけるってことはしたくないんで、
はい、
でもまあそういうこともできるよみたいな感じですね。ある意味じゃ結構非人道的な感じのゲームかもしれないですけど
まあでも X マキナって名前がついてるだけありますからね。
そうですねまあそんな一本なんでね、2もすぐかどうかは分かんないですけど、まあ最終的にはやりたいなと思ってますね。はい、まあそんな感じの一本ですね。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ私の8本目はゼノブレイド2ですね。
おお、はいはい。
やっぱどんなだったかっていうそんなもう記憶も薄れてるんですけど、
うん、
まあゼロブレード私クロスやらなかったんで。
ああそうかそうか、なるほど。
すぐ来たかと思って買ったんですけど、私これ一回途中で何かのソフトが発売になったから最後の最後で一回離れたんですよね、ゼロブレード。けどもう一回戻ってクリアして、なんか楽園、世界史を目指すとか楽園を目指すとかって言って物語が進んでって、なんか1の記憶があったんでゼロブレード自分が武器持ってるのかなと思ったら、なんかブレードとドライバーっていう設定で分かれてましたよね。
そうですよね、はい。
主人公がドライバーで、なんか武器を生み出せる仲間キャラクターがブレードでしたっけ。
確かそんな感じですよね。
まあ、特定のキャラクターはいるけど、なんて言うんですかね、ちょっとガチャ要素みたいなのもあったじゃないですか。
ガチャ要素、ああ、サルベージというか。
そう、サルベージもそうだし、ブレードを、なんて言うんですかね、選定、選ぶ、ブレードを出すのも、ちょっとなんかガチャ要素みたいな感じでしたよね。
あ、そうでしたっけ。
そうです、そうです。何かを食べてブレードを生み出すみたいな感じで、
はあ、はは
あ、だからそれで出てくるのは固有のブレードもいれば汎用キャラみたいなブレードもいたと思うんですよ。
ああ、ああ、はいはいはいはいはい、そうか、そうはありましたね、そんなのね、はい、
そうです、そうです。だからそのいろんな種類も選べたし、なんかコンビネーション戦闘も面白かったと思ったんですよね。
まあ正直あまりも覚えてないって感じなんですけど、まあ、そうだったかもしれないですね、
まあ、スイッチの中でゼノブレードシリーズ誰を上げてくるかってなったら、まあ、2だったかなと思ったんですけど。
なるほど。 中山フェスタとスマートファルコンと一緒に旅に出るっていう感じの。
そうですね。
感じのゲームでしたよね。
DLC も出てるね。
そうですね。
はい。DLC ばっかりですよね最近ね。
まあ仕方ないでしょうね、時代ですからね。
こんな感じの半歩目です。
なるほど、了解です。はい、そうですね、9本目、これは少しね迷ったんですけどね、
はい、
ポケットモンスタースカーレットですね。
お、スカーレット、
激ハマりしたシールドと迷ったんですけど、
はい、
ただね、ちょっと衝撃度としてはこのスカーレットと、あとバイオレンスじゃないや、バイオレット、
バイオレット、はい、
バイオレンスは違いますよねの、まあ、方だったんで、まあ、こっちかなっていう、
はい、
オープンワールドたちじゃないですか、スカーレット、バイオレット、
ああ、そうですね、
うん、なんか、ポケモンでオープンワールド、まあ、想像できなくはないけどと思ってやったら、あ、すごいなと思って、なんかもう島中の、まあちょっとした町というか、町って言っていいのか分かんないですけど、小さい規模の、まあ、村まで行かないですけど、場所でちゃんと建物あって、ポケモンセンターとかもあったりしてっていう、なんかあの辺普通にいるわって感じに思ったのが、なんかすごくマッチしてて、うわすごいなと思ってやってたんですよね。
あ、なんか乗り物みたいな、伝説のポケモンみたいなのと一緒に旅をするやつですよね。
そうでしたね、そうね、うん、で、まあなんか吹雪の場所にあるポケモンセンターの人、寒くないのかなって思ったりするぐらいだもんであったりとかね、そういうなんかちゃんとそこで人が暮らしてるって感じに思える、そんな感じのところもなんかすごく新鮮に感じちゃったりとか、その辺にもちろんポケモンもね、うよいよいてっていうのもすごく新鮮でしたし、あとなんかね、それぞれのパワーアップ要素とか、ジムバッジとかに合わせて目的2個か3個ぐらい大きな目的ある中で自由に行ってよかったじゃないですか、これ先に行っていいとか、これ先に行くとか、そんな感じで、
はいはいはい、
なんかそういう自由度もそうだし、なんかすごくそこまで大きい島ではなかったですけど、島の中ですごく冒険してる感があって、なんかすごくうわーすごいもの出してきたなって感じに思いながらやってましたね。
もうあれから続編は出てないですもんね、ポケモンも。
そうですね、 DLC が出て、その後が今の秋に出るやつなんじゃないですか、だからその新作というか、
ZA でしたっけ。
そうですね、 ZA ですよね、ポケモンレジェンズ、うん、
はい、
だからすごく楽しみだなっていう、うん、
あれはやっぱりレジェンズだからアルセウスとかの流れですよね、
なんじゃないんですかね、なんかね、裏お兄さん聖杯戦争だって言ってましたけど、
あ、本当ですか、
うん、あ、そうなんだと思ってだからなんかまあ、うん、すごくこう最近またポケモン熱がね火がついた身としてはすごく衝撃的なというか、すごい時代になったなっていうふうに思った一本だったんでね、とりあえず、うん、ポケモンの中でスカーレットをやったやつを開けたおくなという感じですね、9本目、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
そっか、ポケモン悩んだんですけど、私は選ばなかったんですよね。え、私の9本目はマリオカート8デラックスになります。
ああ、なるほど、
はい、もう言わずもがなです。
まあそうっすね、うん、
はい、
安定ですもんね。
そうです、もうマリカだって、え、去年までアップデート来てましたからね、
すごいですよね、それだけの売り上げもありましたけどね。
なんだかんだうちはスイッチオンラインに入ってたんで、
うん、
その何て言いますか、シーズンパスとか買わなくてもアップデートが来たんですよ。
ああ、なるほど。
だからものすごい あれの恩恵は受けてましたね。
うんうんうん。
あ、そう、任天堂スイッチオンラインの恩恵は受けてたんで、もう最後まで、まあ、子供が本当にいるとマリオカートははかどるなっていうのを感じてます。
あ、一緒にやるみたいな。
そうです、そうです。なんでまたちょっとね、ワールドを買った時にやれるかなと思ってますけど。
そうですね。
はい、あ。お、そんな感じの9本目です。
あ、なるほど、了解です。
はい。はい。バリオカートなんで、そんな喋ることもないんですよね。
そうですか。なんか結構追加要素ってどんどん昔と比べたら増えてきてる感じがしますけどね。
もう Wii の時どうだったかなってあんまり思い出せないんですけど、でも Wii の時からパーツ選べましたっけ？
Wii の時でしたっけ？なんか。どの時だったかな、 3DS かなんかの時にはもうあの飛ぶ時のあれ選べましたよね。
あ、あのパラセールみたいな
やつですね。ああ、はいはい。
B の時はあのミニ違う、ちっちゃいキャラ、ベビーマリオとか、
うん、
ああいうキャラクターによって乗り物がちょっと変わってたりとか、
はいはいはい、
選べるやつが違ったりとかもしたと思ったんですけど、このちょっと世界中の街に似たやつが追加で来てたんですよ。シンガポールの街並みとか、
はいはいはい、
あとはどこかな、香港はさすがになかったかなとか、でワールドも多分そういう感じのコースが追加してくるんじゃないかなと思ってますけどね。
ああ、そういうのは面白そうですね、確かにね。
あとは1周ごとにちょっとコースの何て言うんですかね、仕様が違うとか。
はいはいはいはい。
あ、やっぱりゲーム機の能力が上がるとそういうこともできるんだなっていうのを感じてますね。
あれ、コース形態全くのランダムみたいなあのコースはないんでしたっけ？
ランダムはなかったような気がしますね。
さすがにないんでしたっけ。なんかそういうのあっても面白いかなっていう、なんかどうしても覚えゲーなところも出てきちゃうと思うんで。
あ、そうですね。
うん、行き当たりばったりでどうなるか分かんないっていうのも面白いのかなっていう。
それこそ来るじゃないですか、今度。どうかな、
ワールドで。
ワールドでワールドで、さすがにそこまでは望めないんだろうな。
なんかあのマリオメーカーみたいにコースつけても面白いですよね。
あ、そうですね、マリオカートでそれ面白いそうですよね、
うん、昔なんかエキサイドバイクであのコース作れたりしましたけど。
あ、ありました、ありました。
なんかそれのマリオカートバージョンがあっても面白いのかなっていう、まあ、少しなんかね、夢見ちゃいますよね、少しね。
よくやってましたね、自分でジャンプ台作ったりとか。
ジャンプ台飛んだ直後にジャンプ台で絶対転げ回るような感じの作ったりとか。
そうそうそう。ファミコン版はやらなかったですけど、ゲームボーイ版のエキサイトバイク、
あ、はいはい、
をひたすらやってましたね。
あの頃の自分が多分マインクラフトとかやったらもう少し面白くマインクラフトできたのかなって思ったりするんですけど。今はどうしても作る気にならないですからね。
そうそう、子供の時なんで肌に面白かったのかなと思うぐらい。
そうなんです
ね、作るの楽しかったですよね。
多分周りにやってくれる人がいたからかもしれないですよね、兄弟とか友達とかね。
そうですね、
そういうのもあるかなっていう、ね、うん、今誰も相手にしてくれないですからね。まあ、
こんな感じの9本目です。
はい、そうですね、これはもう今完全版とか出てて、そっちは全く触れてないんですけど、
はい、
新女神転生5ですね。
お、メガテン5。
はい、メガテン5。これはまあ、
スイッチだったんですね。
そうっすね。最初スイッチ出たんですよ。
あ、か。
で、今完全版とか出て、よく P さんがあのマウント取ってきたりとかしたんですけど、なんかその、
なんでマウント取ってくるんですか？
完全版はマジで面白いですよみたいな感じで、あの、はい、よくそういう感じのことは言ってくるんですけど。
そうなんですね。
そうなんですよ。まあそれはいいんですけど、あのまあ結構メガテン5最初は少し地味な感じがして、まあでも 久しぶりにナンバリングだしこんなもんかなと思ってやってたんですけど、まあどんどん進んでいくことにいろいろと解放されていって、まあ5ならではの要素というかそういうのも結構ね追加されていって、でなんかあの戦闘こそまあ普通のと言ったらいい、なんて言うんですかね、今までのメガテンのような感じのコマンドバトル形式というか、まあペルソナに少し近いところなんですけどって感じのところはあるんですけど、結構フィールド探索があのアクションゲーム風になってまして、
はいはい、
ジャンプしたりとかそういうなんかあったりするんですけど、それであの高いところとかにあるような感じの宝箱とかをどうやっていくんだろうって探すのでぐるぐる回ったりとかして、それでも結構面白くてよくやってたなっていう、もうその探索で宝箱を探しとかそういうのやりすぎたせいでもうほとんどやったなって思ったんで、もう今までのメガテンと同じであの何々ルートとかってあるんですけど、あのロールートとかカオスみたいな感じで、
はいはい、
もう一周しただけでもういいやと思ってもうやり尽くしたよと思ってやめたっていうかもうクリアしてそのまま終わったんですけど、でまあ結構面白かったですね、その宝箱探しとかその辺が。
本当にこうやり込み要素多いと周回プレイはなかなか作られちゃいますよね。
そうなんですよね、もうでも大体取ったよなと思って、もうエンディングは毎回のパターンちょっと違うだけなんでしょうと思って気になったら今ネットもあるから動画で見ればいいよねみたいな感じでやって、でも結構やりましたね、100時間までいかなかったかもしれないですけど7、80時間ぐらいやったのかな、結構うん普通に楽しくてやりましたね。
もうあの 3D ダンジョン系じゃないですもんね、さっき言ってたように。
いやでも 3D ダンジョンでしたよ、もうあの、
あそうなんですか、
そう 3D ダンジョンの中でジャンプとかその辺駆使していって、戦闘だけはコマンドバトルとかのペルソナみたいな感じの戦闘って感じのだったんで、何回もなんか乗れなくて高いところから落ちてもう一回登り直すとかっていう嫌な思い出もあるんですけど
はい、
まあでも面白かったかなっていう。まあ、そうですね、これも今やるんなら完全版の方がなんか快適だっていう風にねよくマウント取られたりしたんで多分そうなんだと思います。
あ、まあ完全版の選択肢があるんだったら完全版に行っちゃうかもしれないですよね。
そうですね、うん、でもあの人結構終わるのに時間かかってた上に今まだメタファー終わってないですからね。
あ、
そうそう、
すごいメタファー、あれパッケージ版も買ってダウンロード版も買ってるんですね、ピチさん。
ああ、名前出してましたね。名前出してましたね、そうですね。まあ、
名前出してましたね。
そうなんですよ。いや、ほらほら、あの、ね、PS5 プロって最初ほら、ドライブついてないじゃないですか。
あ、そっか。
そうそう。で、今はもうドライブあの人買ったんですけど、その前まではダウンロード版しかないわけだから、ダウンロード版買ったんですよね、あのね、またね、ね、
はいはい、
2回目っていう。
そういうことなんですね。
そうなんですよ、ここだけの話ですけどね、そうなんですよ。まあでもほら最近ゲームパス来たじゃないですか。
あ、来ましたね。
そうです、大してやりもしないうちにゲームパスで来て DL 版買ってこないで絶望してましたけど、うん、ってこともありますからね。
まあ愛のある行動ですよ。
そうですね。確かにね、はい、まあ、とりあえずうん最後としてはメガテン5かなって感じでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、私の10本目ですね。
はい。
最後はサガフロンティア2リマスターになります。
あ、最新ですね。
もうスイッチでやったんで、サガフロ2は外せないなと思います。
はい。
もう本当にかゆいところに手が届くリマスターでしたね。
ああ、そう言ってましたもんね。
はい。まあ、あの、サウスマウンドトップの戦いは難易度変わらずでしたけど。
あれ、ガーズさんだって、あの、ツイッターの、あ、X か、の方で、
はい、
ね、なんか、上げてましたけど、ゲームなんて何回かやって1回成功すればいいようなもんだから、こんなもんでいいと思いますみたいな感じで聞きましたから
ね。そうそう。まあ、ね、言われたら、ギュスターブ編のラスボスだっていう認識でいくと、まあ、納得かと思いますね。
まあ、そうですね。
いや、まあそれにしてもね、ちょっと難易度があれ難しかったと思うんですけど、ちゃんとこのリマスターで ほど設定がぼやけてる部分がちゃんと追加シナリオで補填されるんですよ。
あのネタバレなしであれなんですけど、どうでした、その追加シナリオで結構いい感じに保管されてましたか。
あ、もう結構いい感じに保管されてましたね。
ギュスターヴ関連は変わらず謎のままっていうか。
あ、ええ、どっちかというとギュスターヴ関連の保管ばっかりでしたね。
ああ、まあまあ、ミルヘンはね、今更ながらなんか言うことないですもんね。
はい、だったと思うんですよね、ミルヘン。
そうですか。
そう。ギュスターヴ、あ、そっか、まあ、いや違うな。ギュスターヴ編も追加があって、ミルヘンも、そう。そしたら、ニセギュスターヴはギュスターヴだってずっと思ってたんで。
ああ、そうなんですか。
あ、なんかですか、ニセギュスターヴはギュスターヴ編の一部だと思ってたんで。
あはははは、はいはい、
もうそう思うとウィルヘンも追加があったのかもしれないですね。
なるほど。
いや、これはあのみんなにやってほしいですね。
うん、
今一番おすすめのサガーシリーズ何て言ったら、サガフロンティア2リマスターかもしれないです。
ああ、ニベサガを押しのけて。
そうですね、まあどう考えてもサガフロン2大好きな私の独断と偏見が入ってると思うんですけど、
まあ
リフェサガはまだ私全クリしてなくて。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ、あれ何かの発売日といろんなものが後々重なって全クリできてないんですよね。
まあ、ドラクエ3あたりですかね。
あ、そうそうそう、ドラクエ3やって、その後何か出たんだっけな、年末年始とかやってたと思うんですよね。
私はファンタジアンやってましたけどね、あの頃ね。
思い出せないな。王冠とかもありましたよね、2月か、2月末。
まあまあまあ、確かに。
そう、なんか一回離れると、またあの世界に戻るのって大変なんですよ。
まあ、それありますね。最近のゲームは減りましたけど、昔の RPG とか途中でセーブして、これどこまで進んでたんだかさっぱりわからなくなりますからね。
そう。待ってね。そのまた、落ち着いた時に戻ろうとは思ってるんですけど。
なるほど。
ファイアーエムブレム風化雪月に今心がなびいてるんで、ね、
まあとりあえずはサガフロ2が、
そうですね、
まあ、って感じですね、うん、
はい、ぜひやってもらいたいなと思います。
なるほど、なるほど。
はい、そんな10本目でした。
はい、まあそうですね、まあ仕方ないのかもしれないんですけど、まあ猫屋さんはマリカー入りましたけど、
はい、
あの結構ね、あのマリオとかゼルダとか普通の人が入れるようなものは入ってないっていうね。
ですね、言われてるのが直樹さん。
いかに任天堂のあのゲームを避けてるのかっていう感じのラインナップですけど。
あれ、直樹さん、ゼルダはどっちもやってるんでしたっけ。
ゼルダはあのブレス・オブ・ザ・ワイルドはやってて、はいはい、何でしたっけ、ディアーズ・ウンチャラ・キングダム、あっちはまだやってないですね。やってないですけど、スイッチ2でのやつでもう一回ちゃんとしっかりやり直したいなっていう気持ちはあります、
はい、ちょっとアップグレードされますもんね。
そうそうそうそう、あのちゃんとブレス・オブ・ザ・ワイルドからもう一回ちゃんとやり直したいなっていう気持ちはあるんですけどね、はい、
ちょっと画面、あれ意外と画面用してるんですよ、ブレスオブザワイルドって。
ああ、猫屋さん的には。
はい。
その辺の仕様ってどうなんですかね。なんか最近のでも変わんないのかな結局。
変わんないじゃないですかね。
変わんないですかね。
最近のゲームってね、その画面用い経験の措置とか取られたりしてますけど。
すごいっすよね、最近のゲームのオプションね。あそこまでよくもまあ用意したなってぐらいありますもんね。
これだけね、世間にそういう悩みを持ってる人が多いんだなって。
なるほど。
思えるだけだって私は心がちょっとだけ軽くなります。
確かにそうっすね、うん、
はあ、いやだからもう何回も言ってますけど、思った以上にスイッチのゲームやってなかったなっていうのが今回の。
そうですね、やってるようでやってなかったですね。10本は上がるんだけど、やってるかって言ったら少ないかもしれないですね。8年ですもんね、だってね。
そうなんですよ。 しかしパッケージだけ買ったやつとかは抜けてるかもしれないんですよね。
あーまあまあまあ、
ドラクエモンスターズ3もう今回調べた時に入ってなかったんで、
まああれは記憶から消したいというのもあるかもしれないですけどね。
ああいうのもこれ収録始まってから、あそういえばあったわとかって思ったりもしたんで、
まあ、私はあのこの間スマホのゲームセールのとこで目に入ったからなんとなく覚えていましたけど、入れる気にもなかったですけどね。
うわ、私あれ S やんなかったから 11S はやらなかったって入ったかったんですけど、
ああまあ S はなんかゲームパスでやったって感じでしたよね、なんかね。
そうですそうです、
そっか、人によっては全然ねスイッチでやったって人もいますからね。
そうですそうです、
確かにな。あとまあドラクエ3も入れる人は多分入れたとは思いますからね。そんなことないかな。
いやー入ってきますよもしかしたら。だからまあこうやって思ってたのが、これからはその、なんて言えばいいですかね、ゲーム機っていうよりは、これからこの間の年代のベストとかってなってくるのかなと思ったんですよね。
あー、でもそうですね、90年代、2000年代、2010年代の、そっちはもうなんかトップ10で作ってもいいかもしれないですね、企画的にこういうので。
まあ、その頃だったら、あの、機種ごとじゃないですか、全部、どれも。
あー、いやいや、もうなんかその辺の、機種取っ払ってなんか、
あそうですね、
うん、やってもいいんじゃないかなって感じはしちゃいますね。90年代とかね、質が高すぎるんで、前半後半で分けてもいいかもしれないですけど、
大体圧倒的にやっぱスーファミがね強いかなとは思うんですけどね。
そうですね、でもやっぱほら後半のプレステもなかなか捨てがたいじゃないですか。
そうですよ、
2000年代は、いやでもそんなことないか、 Wii もあるしな、意外と PS2 かと思ったけど DS とか PSP もありますからね。
そうですね、うん、ソフトを言った後に、あと自分の中でどの機種が一番強かったなとかって話にもなりそうですね。
そうですね、
逆にも今はどのプラットフォームでやったとかだけで、たまたまその人がそのゲーム機持ってたっていうだけになっちゃいますもんね。
そうですね、確かに今回個人的に挙げた中でもパラノマサイトにもそうだし、まあ今だったらモンハンもそうか、ある意味別にスイッチでじゃなくて PS4 でやりましたとかという人もいると思うし、あの
そうですそうです、
ダイス、うん、
はい、
ネイジングループもそうだし、トライアングルストアージも PC 版出てますしね。
そうですね、
確かにな、メガテンなんてもうどれでもできるって感じだし、
これからはもうその年代ごとの話になっていく、移り変わっていくんだろうなってやつと思いましたね。
確かにそうっすね。
PS5 はまだ PS5 限定とか、スイッチもまだ任天堂ソフトがあるから任天堂限定とかってやってきそうですけどね。
うん、
あれですよね、ファイアーエムブレムとかはまだチームとかでは出してないですもんね。
まあ任天堂ですからね。
そうですよね、
ソニーはそれでもねスチーム版とか出してきてますよね。
そうそうそう、ちょっと1年間空けてとかっていう作品もありますけど、
そうそうそう、アンチャーテッドとか、
はい、
ロストオブスシマとか、あともう少ししたらステラブレードも来ますもんね。
あそうですよね、
そうなんですよ、
あれってソニーなんですか。
ソニーですね、うん、
だから中国のとかのメーカーが作ったのかと思ってました。
あれですか、韓国だったかな。
あ、韓国なんですね、
うん、そうですよ。まあ PS5 はまだ早い気もするんで、まああれですけどね。そうですね、年代ごとのベスト10とかはまあちょっと面白いかなって感じはしますけどね。
ですよ、その時は浦さんとかね あると思うんで。
浦さんも最近だとその携帯でできる感じ、携帯機っていうかそういうのをね偏ってそうですけどね、どうなのかな。
そうですね、最近だと。もうスイッチ2になるとね、一気にその何のハードの壁っていうのがなくなってくるじゃないですか。
そうですね。いやもう結構スイッチの段階でもあのライトゲーマーというかそういう人にとっても十分な性能だったと思うんですけど。
そうですね。
でもほらあのちょっと美麗なゲームとか、あとオープンワールド風の凝ったゲームとかはさすがにできなかったし、はいはい、あとまあああいうディスクじゃないゆえにロードはまあまあ早かったんですけど、その辺も今回克服してきてると思うから、そういう意味で言うともうなおさら隙のない感じになってきてんじゃないかなとは思うんですよね。
スマホ系だって同じやつ出せますからね。
うん、
途中また言ってましたけどサガシリーズスマホで普通にできますからね。
そうですね。
かわいいか。あれ今度出るイナズマイレブンってスマホでできるんでしたっけ。
あー分かんないです、全然。
ただ PC 版もあるんですけど、 PC 版、Xbox 版、PS 版、あとスイッチ版か。あれですよ、ファンタジーライフ。
ああ、みんな、
まあ、買いたいけどやってないんですけど。
あ、まだやってないですか。なるほど。
はい。
みんな面白いって言ってますね。
そうそうそうそうなんですよ。
周りの人
たち。あの、
うん、
デラックスエディション、
うん、
デジタルデラックスエディションのアリアクセス版がスイッチだけ省かれてるんですよね。
ああ、そうなんですか。
だって前作任天堂だけでしか出してないのにちょっと思いましたからね。
ああ、そういえば前 3DS でしたっけ。
そうですそうです。
そうでしたよね。そっちはやったな。え、スイッチ2でも出ないんですか。
あ、スイッチ2多分ローンチで出ると思います。
ああ、猫屋さんなんかいいですね、いっぱいあって
そうなんですよ、ものはねいっぱいあるんですけどね。
あ、そうだ、あの全然話があれなんですけど、
はい、
勝手に期待してて少しあの勝手に絶望したものが1個あったんですけど、
はいはい、
サカツくん2025が出るっていう風になってすごくおーっと思ったんですよ。
はい、
わなんか最新と思って、なんかついに久しぶりにサカツくんやっちゃうと思ってあの、はい、ワクワクしたんですけど、基本プレイ無料っていうのを見て少し愕然としたんですよね
でも出るには出るんですか。
一応出るには出るんですよ。PS とかの辺でも出るらしいんですけど、基本プレイ無料っていうのでなんかあのいいイメージを持ったことは私ないんで、ああダメかなって。
サカツクってセガでしたよね。
そうですね。
昨今のあれですね、サッカーゲームの主流が基本プレイ無料ですからね。
やっぱそうなんですかね。箱庭感をずっと、だからもうあのいい加減ね、あのドリキャスミニでもいいしサタンミニでもいいんで、
はい、
サタンミニは難しいかもしれないですけど出してサカツクを収録してほしいっていう風に思っちゃうぐらいには少し一人で浮かれて一人で絶望したんですけど
あなたのゲームもう一度やれるようにしてほしいですね。
そうですね、面白かったんですけどね。
ギレンの野望をやりたくて。
ああ、あの有名な、
そう、あと有名な坂津くんの方が有名ですよ
でも結構いろんなもんリメイクしてる、リメイクブームな時代だから作ってほしいなと思うのいっぱいあるんですけどね。
はいはい、
なかなか来ないですね。
なかなか来ないですね。
3つまでリマスターでいいから出しますよって言ったら、なんかあの出してほしいものとかあります？
リマスターですか。
まあ、リメイクとまで言わないからリマスターでいいからあの3つまで出してあげますって言ったらなんか3つ出てきます。
そんなすぐには出てこないですね。とか今テイルズオブエターニアですかね、1作目は。
ああ確かにできる環境も少ないか。
まあ古いんで。あとは何ですか、新鬼ヶ島とかですか。
ずいぶん不安ですね。
いや、なんとなく今頭で思い浮かんだんですよ、思い浮かんだんですよね。いや、パッと出てこないですね。なくちゃ何かありますか。
とりあえず現環境でできるようにしてほしいっていうんだったらあれですね、それこそ、まあ、ギレンの野望もいいんですけど、なんだっけな、あれ、ファイナルファンタジータクティクスと、
あ、
何気にドラクエ9を今の綺麗な環境で、いや一人でもいいかやりたいなっていうのと、
そしたら私もやってみたいですね、ドラクエ9。
あと何かあったかなって感じですけど、なんか言っといてなんですけど何も浮かばないですけど。
ありますよ、本当は G センチュリーって言ったりするね。
ああ、でもあれだな、確かにそのガンダム系はなんか、うん、G ジェネ F あたりを、うん、F とかオーバーワールドとかなんかスピリッツあたりをなんか現環境でできても面白いかなって思いますね。
あれスピリッツって2でしたっけ、プレステ2。
そうですそうです、あの宇宙世紀までのやつですね。
あ、そうですよね。
あのジェネシスユニコーンまでなんですよ。
はい、
DLC 込みでハサウェイまでなんで、
はい、
あのクロスボーンも F91 もあと V ガンとかもないんでちょっと寂しいんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、GN 熱はね、割と最近あのスマホの方のエターナルでそこそこは埋まってるんですけど。
とこう、あとシナリオが進められないとか開発もちょっとできないっていうところを待たなきゃいけないのはちょっと不満ですけど。
そうっすね、一気にやったらやることないんですよね。イベントも割と1日2日で終わっちゃいますもんね。
そうなんですよ、
虚無って感じですよね。
ちょっとこの作業感がないようにしてほしいなってのは思いますね。
まあ、今新しいねエターナルロード来てるんでそっちはまだあれですけどね。
エターナルロードやっぱ難易度が高くてクリアできないなと思いますし、
主人公は行きました、あのエキスパートも。
あ、クリアしました。
でもライバルの方はなんかあのクリアするしない以前になんかまともな戦力がないっていうか。
ああ、ライバルっていうとシャアとかですか。
あれやってないです、あの エターナルロード。
やってないですよ、はい、
あの主人公コータグとライバルタグで来たんですよ。
あの、あ、それ主人公タグの あれ攻略サイトみたいなのかな、なんか顔が GP02 だったんですよ。
ああ、そうそう、あの敵がシャアとシャアザクと GP02 なんですけど。
あ、そうなんですね。
そうそう、あの左右に分かれてて、なんかあのシャアザクの方はなんか威力7000ぐらいのキックしてくるんで、あのガードユニットですらワンパンされかねないっていういう感じで、で GP02 の方はあのみんな大好きアトミックバズーカで、
はいはい、
もう一網打尽にされちゃうんで、で GP02 の周りに2機ぐらいあのガードユニットいるんで、まあ、あのそれをいかに突破するような感じでやらないといけないって感じなんですけど。
直樹さんはそれエキスパートまでクリアしたんですか。
主人公タグはまだいけます。でもライバルタグの方はあのライバル系ユニットがなんか10機あのレベルカンストですら埋まらないっていう、
いや
そういう問題が発生しちゃって、あとまあどのねあのサポート使うかとかっていうんで、そもそも出撃すらできないまままだやってないって感じなんですけど、まあ一応あのハードまではクリアしましたけど、
ペイパルって生産ユニットぐらいしかいなくないですか。
まあ、あの前ね、浦さんも行った時に言ったかもしれないですけど、
はい、
なんだろう、あの同じ機体2機とかそんなに作らない縛りしてるんで、
はい、
なんかあのなんだろうな、レアリティの違うフリーダムは別に作って編成してもあれだけど、なんかね、同じ SSR のなんかトールギス2が2機入れるとかそういうのはしないって感じの縛りプレイしてるんで、そういう風に作ったりしてるとなんかもう意外と期待がないっていう。
ああ、そうか。その縛りだとなかなか厳しいですよね。
そうっすね。今回の GP02 とか、それこそシャーザクもそうですか。多分ライバル宅で使えるのかな。だったら結構ね、戦力的にはでかいんだと思うんですけど。
そうですね。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆるななにもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆるななはブログを開設しております。ホームページですが http://yuru7.caesar.net です。7だけ数字ですのでお間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですがS アンダーバーは UI です。ハッシュタグはゆるななです。ゆるがひらがな、ななが カタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。